6ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会、第3回朝霞市議会定例会、平成29年度各会計決算など32議案を審議、平成30年第3回朝霞市議会定例会は8月31日金曜から9月28日金曜までの29日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から32議案が提出され、慎重に審議した結果、32件の議案を可決、認定しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は市ホームページに掲載しています。議案審議。これより、内容は一部要約して読みます。議案第39号。平成29年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について。説明。歳入415億1518万839円。歳出403億8109万2126円で、この決算を正当なものとして認定するものです。採決、認定、賛成多数。次に、質疑。行政評価等の実績について、田辺篤史議員質問。朝霞市では総合計画による行政評価の仕組みが少しずつ進んできたわけですが、事業ごと予算に合わせて事業評価が各部で行われ、施策の評価、行政評価、さらに外部評価の仕組みについても、形の上では整ってきました。ですが、必ずしも PDCA サイクルが機能しているとも言えません。特に気になるのが、ゴミ焼却場整備計画、9350万円を支出済みの白紙化、発祥増築、旧4床跡地利用など、重要な方針が市民不在で決められた点です。これらの事業判断について、市民や第三機関に事前に諮りましたか？市長公室長答弁。発祥やゴミ焼却施設等の検討においての第三者の関与ですが、様々な施策において、それぞれの事業執行の判断ということは、最終的には市長が判断して施策展開をしています。その間、施策そのものについて具体的に市民への説明の場であったり、また、議会へのご説明やご意見を伺うことで行っているものと考えているところです。ふるさと納税について、大橋正義議員質問。ふるさと納税制度における朝霞市への収入金額は約4030万円。一方、朝霞市からの支出金額は1億3000万円。また、返礼品を含む支出金額は、経費支出事業費1700万円です。収入金額の内訳、経費支出事業費の内訳、返礼品の内容等についてお聞きします。また、このふるさと納税制度について、朝霞市にとってのお考えをお聞きします。市民環境部長答弁。平成29年度に返礼品の大幅な見直しを行い、平成29年度は、1223件、4025万5000円の寄付があり、大きな効果を得ることができました。そのうち、返礼品として1066万円程度が商品代として市内の事業者に還元された分の金額だと考えています。朝霞市の方が他市に寄付をして、税額から控除された金額が1億3000万円になります。また、ホームページの維持費、クレジットカードの決済手数料、送料にかかる全体の経費がだいたい630万円ほどかかっています。市は国の状況を勘案しながら、市内の産品をできるだけ開拓しながら、全国に PR し、産業の振興につなげていきたいと考えています。良好な学校の基準等の学校施設を目指すべきである。小山薫議員質問。市教育委員会の教育情勢の課題は、冊子、朝霞の教育には可視化されていません。特に第6小学校、第8小学校の各校舎及び各体育館は、 学校設置における最低基準をクリアしていますが、補助金の対象となる良好な学校の基準には著しく反しています。さらに校庭も学校設置基準の児童1人当たりの標準面積を著しく下回っています。こうした現状を課題として、安積の教育に乗せ、教育行政の目標として現状を改善し、良好な学校の基準等を目指すべきではないですか。学校教育部長答弁。安積の教育は本市における教育行政及び各教育機関の諸活動の概要をまとめたもので、教育行財政の紹介、教育委員会内容部下の事業概要、それから小中学校の紹介等で構成されており、年1回発行しています。安積の教育に校舎必要面積などを掲載しては、とのご意見ですが、校舎必要面積は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律をはじめ、関係法令に規定があるものです。関係法令において、これは補助金の対象となる工事費について、校舎必要面積と保有面積の差に建築単価を乗じて算定するということを示したものです。したがって、同法令で定める必要面積とは、あくまでも国が補助金を算定するための基準として示している面積であり、安積の教育に掲載することは馴染まないものと考えています。7ページ、議案第40号、平成29年度、安積市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入131億4102万6355円、歳出129億5570万7058円で、この決算を正当なものとして認定するものです。認定、賛成多数。議案第41号、平成29年度、安積市安積都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入17億530万8637円、歳出15億7449万5012円で、この決算を正当なものとして認定するものです。認定、賛成多数。議案第42号、平成29年度、安積市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入68億8881万764円、歳出64億6583万4622円で、この決算を正当なものとして認定するものです。認定、賛成多数。議案第43号、平成29年度、安積市後期高齢者医療特別会計、歳入歳出決算認定について、歳入11億9068万5615円、歳出11億8807万1123円で、この決算を正当なものとして認定するものです。認定、賛成多数。議案第44号、平成29年度、安積市水道事業会計、剰余金の処分及び決算の認定について、剰余金の処分については、当年度、未処分利益剰余金のうち、2億2062万5433円を資本金へ組み入れ、減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ1億8100万円を積み立てるものです。決算については、収益的収入額23億5046万4211円、収益的支出額19億3211万2214円、資本的収入額6億9414万6996円、資本的支出額14億4142万9361円で、 この決算を正当なものとして認定するものです。原案可決及び認定、賛成多数。議案第45号、平成30年度朝霞市一般会計補正予算第1号。補正額は12億307万8千円の増額で、予算総額は420億1307万8千円となりました。歳入の主なものは、地方特例交付金、地方交付税、県支出金、繰入れ金、繰越金、諸収入、私債などを増額し、国庫支出金、財産収入を減額しています。歳出の主なものは、住民基本台帳システムの改修に伴う経費を計上、平成29年度決算による前年度繰越金を財政調整基金に積み立てるほか、子ども・子育て支援事業計画策定委託料や産業文化センター施設改修工事、ブロック塀等撤去費補助金、空き家実態調査委託料、橋梁改修工事設計委託料、防火水槽撤去に伴う保証料、広沢の池のポンプや博物館の改修経費などを新たに計上しています。原案可決、賛成多数。質疑、防犯、防減災、建築物倒壊、経済の活性化に関わる空き家対策。柏谷克幸議員、質問。これまで取り上げてきた空き家対策は、防犯、防減災、建築物の倒壊、ゴミ、雑草など環境問題と空き家の利活用や投資経済、地域の活性化にも関わる重要なものです。そこで空き家対策事業と今後の取り組みについてお伺いいたします。都市建設部長答弁。これまでの本市の空き家対策は空き家に関して市民からの通報や相談を受けた場合、関係課と連携し、空き家の所有者へ建物等の適正管理のお願いをするなどしてきました。今回補正予算に計上している空き家実態調査により、まず市内の空き家の現状を現地調査や資料収集により把握し、また所有者等へのアンケート調査を行い、課題を整理してまいりたいと考えています。その上で今後の対策として、空き家発生の未然防止と利活用の促進に向けて、どのような施策のあり方が効果的であるかについて検討してまいりたいと考えています。横断歩道橋を見直し、撤去して横断歩道や信号機の設置を。山口光悦議員、質問。ご高齢者やベビーカーを利用される方にとって、横断歩道橋そのものがバリアとなっているところがあります。雑賀幼稚園前の歩道橋は利用者は少なく、道路を横断する方が多く、事故も多発しています。住民の方から信号機と横断歩道の設置が求められています。撤去した方が経費は安くなる場合があり、交通安全のために見直すべきではないでしょうか。8ページ。都市建設部長答弁。今年度に実施予定の定期点検において、危険性が高く、大規模な改修工事が必要などと判断された歩道橋は、利用状況等を踏まえ、撤去を含めて対応を検討します。撤去することとなった場合には、横断者に対する安全対策の代替措置が必ず必要になってきますので、信号の設置等について、朝霞警察署と協議を行ってまいりたいと考えています。補正予算に対する修正案。平成30年度朝霞市一般会計補正予算第1号について修正動議が提出され、原案と合わせて審議されました。原案に対する修正部分は、建築物耐震化促進事業のうち、ブロック塀等除去等に伴う経費と、緑化推進事業のうち、生垣設置奨励に伴う費用を増額するため、予算の一部を改めるものです。否決、賛成少数。
議案第46号平成30年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第1号補正額は1億4970万3000円の増額で、予算総額は109億8020万2000円となりました。歳入は繰入金、繰越金を増額しています。歳出は総務費、諸支出金を増額しております。原案可決、全会一致。議案第47号、平成30年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第1号補正額は5435万3000円の増額で予算総額は16億9234万2000円となりました。歳入は分担金及び負担金繰越金を増額し国庫支出金司債を減額しています。歳出は下水道総務費、下水道事業費を増額しています。原案可決、全会一致。議案第48号、平成30年度、朝霞市介護保険特別会計補正予算第1号。補正額は4億2414万8000円の増額で、予算総額は70億2037万7000円となりました。歳入は支払い基金交付金、繰入金、繰越金を増額し、国庫支出金を減額しています。歳出は基金積立金、諸支出金を増額しています。原案可決、全会一致。議案第49号、平成30年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号補正額は261万3000円の増額で予算総額は12億8464万9000円となりました。歳入は繰越金を増額しています。歳出は後期高齢者医療広域連合納付金諸支出金を増額しています。原案可決、全会一致。議案第50号、朝霞市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定されていない事務で、個人番号を独自に利用する事務として、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務、朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務、及び障害者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務、を規定し、個人番号を用いた特定個人情報の授受及び手続きに必要な添付書類の省略を図るものです。原案可決、賛成多数。議案第51号、朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。公職選挙法の一部が改正されたことに伴い、市議会議員の選挙において、選挙運動用ビラの配布が認められることとなったことから、ビラの作成について、限度額の範囲内で公費負担の対象とするための改正を行うものです。原案可決、全会一致。議案第52号。朝霞市子ども子育て会議条例の一部を改正する条例。平成32年度からの朝霞市子ども子育て支援事業計画を新たに策定するにあたり、会議の諸務を行う課として、子育て支援全般を網羅する視点から、子ども未来課を追加するものです。また、新たな計画策定をはじめとする特定事項や、 保育園等の運営に関する専門的事項等について、円滑に審議するために、会議に部会を設置することができる規定を設けるものです。原案可決、全会一致。9ページ。議案第53号。安積市税条例等の一部を改正する条例。地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、個人市民税について、非課税措置の所得要件、並びに均等割及び所得割の非課税限度額の引き上げ、基礎控除等に係る所得要件を創設する改正等を行うものです。また、タバコ税について、製造タバコの区分を新たに創設することに伴い、加熱式タバコに係る紙巻きタバコの本数への換算方法等を規定し、タバコ税の税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げる改正等を行うほか、条例中の引用事項の整理等を行うものです。原案可決、全会一致。議案第54号。安積市都市計画税条例の一部を改正する条例。地方税法等の一部を改正する法律、及び都市公正特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、引用条項の整理を行うものです。原案可決、全会一致。議案第55号。安積市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例。青葉台公園テニスコート及び内間木公園テニスコートの使用時間について、利用者の利便性を高めて障害スポーツの推進を図るため、午前6時30分から午後9時まで使用することができる期間について、4月1日から9月30日までであったものを、3月1日から9月30日までに改めるとともに、条文の軸の整理を行うものです。原案可決、全会一致。議案第56号。安積市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例。子ども子育て支援法施行令等の改正に伴い、認定子ども園等に通園する世帯の保育料を軽減するものです。また、平成30年度から指定都市のみ市町村民税の税率が 6% から 8% に変更されたことから、指定都市から本市に転入された方に保育料の算出において不利益が生じないように、指定都市以外の居住者と同様の税率で保育料を算出するものです。原案可決、全会一致。議案第57号。安積市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童クラブの指導員の資格要件に、一定の経験があり、かつ市長が適当と認めたもの、専門職大学の前期課程を修了したものを加えるなど、指導員の資格要件について改正するものです。原案可決、全会一致。議案第58号、安積市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。安積市重度心身障害者医療費事業において、応能負担により対象者を真に経済的な給付を必要とする方に限定し、負担の公平性を図る観点から、所得制限を導入するため、必要な改正を行うものです。原案可決、賛成多数。次に、質疑。所得制限の導入の当事者への説明、合意、形成。黒川茂議員質問。重度心身障害者の医療費に自己負担を設ける提案の自己負担の導入の影響する件数や金額をお伺いいたします。 障害当事者の社会参加、当事者の自己決定権が重要視される中、この改正を提案するにあたり、当事者や当事者団体への説明を行ったのでしょうか。また、障害者政策を議論する障害者プラン推進委員会や自立支援協議会に諮った上で、この改正条例は提案されているのでしょうか。福祉部長答弁、女性対象人数は県の説明によると、受給者数の約 2% が対象となると推計されます。当時の昨年度実績にて算定をしたところ、年間で件数は約1070件、金額は約210万円の影響があると推計しています。それぞれの当事者の意見を聞くことは重要と考えていますが、今回の所得制限の導入にあたっては、事前に確かにお諮りはしていません。意見を聞いてはいませんが、議会にお諮りしたということです。今議会での経過を経て、今後開催が予定される障害者プラン推進委員会、自立支援協議会にて説明をする予定です。議案第59号、朝霞市国民健康保険条例の一部を改正する条例。平成30年度から国民健康保険の財政運営主体が都道府県へ移行されたことに伴い、国民健康保険法の国民健康保険運営協議会に係る規定が一部改正されたことから、本市の関連規定について必要な改正を行うものです。原案可決、全会一致。10ページ。議案第60号。朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。原案可決、賛成多数。議案第61号。朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営、並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。議案第62号、朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。議案第63号、朝霞市保育園等運営審議会条例を廃止する条例。保育園等の運営に関する事項について、平成31年4月からは、朝霞市子ども子育て会議において総合的に所管することとするため、本条例を廃止するものです。原案可決、賛成多数。議案第64号、朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例。この条例については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、介護保険法等の一部が改正され、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について、市町村の条例で定めることとなったものです。内容については、人員及び運営に関する基準、指定居宅介護支援の提供に関する記録の保存期間、基準該当居宅介護支援に関する基準等を規定するものとなっています。原案可決、賛成多数。議案第65号、市道路線の認定について、今回認定する路線は、岡一丁目土地区画整理事業に伴う3路線で、新設道路2路線、 歩行者専用道路1路線を認定するものです。原案可決、全会一致。議案第66号、市道路線の廃止について、今回廃止する路線は、現在道路としての機能を有しておらず、市道としての必要性がないため、都市計画道路である丘通線の拡幅部分を除き、隣接地権者に払い下げを行うものです。原案可決、賛成多数。議案第67号、指定管理者の指定について、朝霞市健康増進センターの管理に関し、指定管理者として株式会社明治スポーツプラザを指定するものです。原案可決、賛成多数。議案第68号、下水の処理に関する事務の受託に関する協議について、陸上自衛隊朝霞駐屯地内の既存排水管が新座市区域から朝霞市区域に流入するよう整備されていることや、漁師の最終的な排水先が同一の埼玉県荒川右岸流域下水道新河岸川水循環センターであること、また公共下水道に接続することで公共用水域の水質の保全に資することができることから、新座市区域の排水を本市で受け入れることについて、新座市と協議を行うことに対し、議会の議決を求めるものです。原案可決、賛成多数。11ページ。議案第69号、町の区域の変更について、朝霞市根岸台5丁目土地区画整理事業の完治処分が行われるにあたり、町の区域を変更するものです。原案可決、全会一致。議案第70号、朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例。建築物の敷地が、幅員4メートル以上の道に接するなど、一定の基準に適合すると認定した場合は、建築物を建築できることとなったため、認定にかかる申請手数料を新たに定めるものです。原案可決、全会一致。
次は一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて市に対して行う質問です。はじめに総務関係。オリンピック・パラリンピックについて、福川貴子議員質問。先日、県では県の都市ボランティアとして募集のチラシが8月16日から9月30日までの期間配布されています。朝霞市はどうなっていますか？都市ボランティアは観戦客への道案内や埼玉県の魅力 PR を行いますと記されています。市としてのオリンピック・パラリンピックのボランティアの種類と概要、今後のスケジュールについてお伺いします。市長公室長答弁。東京オリンピック・パラリンピックのボランティアは、大会ボランティアと都市ボランティアの2種類に分類され、大会ボランティアは競技会場や選手村のサポートなど、大会運営に直接携わる活動としており、9月26日から大会組織委員会が募集を開始していると聞いています。一方、都市ボランティアは競技会場に向かう観戦客の道案内やイベントのサポートなどが活動内容となり、埼玉県では5400人の都市ボランティアを募集しています。本市においても広報朝霞や市のホームページでお知らせしているほか、募集のリーフレットを市役所窓口や公共施設等で配布しています。今後は埼玉県和光市及び新座市とともに射撃の競技会場周辺で活動する都市ボランティア応募者の面接を本年11月に、採用に向けての説明会、研修会を来年2月に、本市を会場に実施予定です。防災対策避難所開設キットについて、遠藤光弘議員質問。避難所開設キットとは、発災後3時間程度の行動を想定して、避難所開設の段階から 開設後の初期段階までの行動手順書及び各種掲載物を収納し、担当職員等に限らず誰もが躊躇なく動けることを目指したもので、先進地へ見学も行ってきました。避難所運営において非常に有効であると考えますが、導入について伺います。危機管理官答弁。文京区が導入した避難所開設キットは、避難所に参集した誰もが行動できるよう収納ボックスの中に実施することが記載されているほか、運営本部班、総務情報班などの各班が実施すべき内容についても分かりやすく記載されており、発災直後の人員不足や混乱が想定される中、有効と考えられます。その内容、作成方法、整備要領、経費などの精査も必要なことから、今後文京区など先進自治体の活用事例について調査研究してまいりたいと考えています。朝志ヶ丘地区の地下道の防犯対策について、津波隆久議員質問。朝志ヶ丘の村山クリニックの近くにある東武東上線をくぐる歩行者の方より、夜通るのが怖いとのお声をいただきました。今回の当該場所付近のパトロールを今以上にお願いしたく質問させていただきます。危機管理官答弁。現在市では夜間でも市民の皆様が安心して通行できるよう、道路照明灯の設置や維持管理のほか、自治会、町内会が管理する防犯灯の設置及び維持管理に要する費用の一部を補助し、支援しております。また児童生徒の下校時間や夜間に青色防犯パトロールカーを巡回させ、犯罪の未然防止に努めているところでもあります。ご指摘のありました朝志ヶ丘地区の地下道については、歩行者及び自転車専用の通路であり、車両によるパトロールが難しい状況ではありますが、今回議員からのご指摘を受け、さらに警察との連携を図り、地下通路付近のパトロール巡回を強化するなど、犯罪の未然防止及び抑止に努めてまいりたいと考えています。12ページ。女性センター、ソレイユプラザにおける相談業務の充実を。松下雅代議員質問。本市の相談業務の現状と、DV 相談の中には一刻の猶予も許されない、瞬時の判断が問われるものもあることから、専門知見を有する相談員の配置の強化が必要だと考えますが、いかがお考えか伺います。総務部長答弁。 DV 相談の延べ件数は平成27年度263件、平成28年度335件、平成29年度360件となっています。主な相談内容は配偶者間の暴力、離婚問題、家庭不和でした。昨年度緊急を要し保護したケースはありませんでしたが、DV 相談の傾向として、外国籍の方、依存度の高い方、精神的な問題を抱えている方など、複雑に絡み合った相談となることに加え、デート DV が6件、男性からの DV 相談が18件ありました。次に、女性総合相談の延べ件数は、平成27年度153件、平成28年度99件、平成29年度67件となっています。主な相談内容は、経済、生活、健康、生き方についてでした。女性相談員が行う相談日以外で、市職員が受ける DV 相談以外の相談件数は、平成29年度83件となっています。現在、正規職員5名、DV 専門相談員が火曜と土曜、女性総合相談員が木曜に相談業務を実施しております。専門相談の増設については、今後検討してまいります。防災対策、本山芳子議員質問。女性の避難所生活において、 女性専用スペースは女性が希望するもののトップです。授乳室、更衣室として利用でき、性被害からも身を守れ、安全確保ができる避難所用テントの用意についてお考えをお尋ねします。地域防災にきめ細かく必要なものは早期に導入してほしいです。今後、液体ミルクの備蓄を我が市はどのようにお考えかお尋ねします。危機管理官答弁。避難所生活における女性への配慮について、地域防災計画において更衣室、授乳室、男女別のトイレの設置、女性に配慮した物資の備蓄をすることとしています。さらに女性特有のニーズ、相談等に対し身近な対応が取れるよう、避難所等へ女性相談員を配置することや、朝霞消防署、朝霞消防団等と連携した市の女性職員、地域の女性リーダー、女性消防団員、女性防災士等を中心とする避難所等の見回り、巡回に努める計画です。乳児用液体ミルクについては、本年8月、厚生労働省により、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令が改正され、国内での製造販売が可能となりました。乳児用液体ミルクは、利用時にお湯が必要なく、速やかに乳児に与えることができるなど、利点があると認識しています。しかし、乳児用液体ミルクは、現在メーカーの製造販売の見通しが不透明な状況であること、また、一般的に賞味期限が半年から1年と短いことなど、備蓄するには課題もあり、メーカーの動向等を注視したいと考えています。議員に対し今後も討論原稿提起をするのか。小山薫議員質問。去る6月議会で執行部が議案の賛成討論原稿を作って議員に渡しているのは、妥当ではない旨の質問をしました。その後、新たに執行部は議員提出議案及び請願までも作って議員に渡していることが明らかになりました。これらはどのように説明されるのでしょうか。6月議会で市長は今後もこれらを資料として提供すると言っていましたが、その後、朝霞市の悪兵として新聞に取り上げられました。市民に対し、これまでの過去の経過と今後の市長のスタンスを説明してください。13ページ、市長答弁。今般、改めて好ましいことではないと判断し、今後はそれぞれの議員から資料提供の希望があった場合においては、その内容をよくお聞きした上で、議案の趣旨やポイントなどを整理した資料をお渡しするよう職員に指示をしたところです。改めるところは改めることとし、市民の代表である市議会議員の皆さんに向け、私の考えを説明させていただいておりますので、今後改めて説明することは考えておりません。
市役所の障害者雇用について、黒川茂議員質問。障害者雇用を推進してきた中央官庁や県が、障害者雇用を偽装して満たしていなかったことが問題になっています。朝霞市役所の障害者雇用では、障害者雇用率を守っておりますが、採用募集では、筆記試験、口頭面接、自力通勤を条件としており、視覚、聴覚、歩行障害のある人が、公務遂行の力があっても受験できないことになっています。地方公務員法第20条改正、障害者差別解消法の精神、パラリンピックを開くなど、時代の流れに妥当と考えますか？総務部長答弁。本市の障害のある方を対象とした職員採用試験は、障害者手帳の交付を受けている方で、活字印刷文による出題に対応できること、口述試験に対応できること、自力通勤が可能で、かつ介護者なしに職務遂行が可能なことを受験資格として定めています。この受験資格ですが、採用後における配属先での職務の内容や勤務形態は 原則として健常者と同様であること、職員間や窓口での対応を含め、ある程度の口頭によるコミュニケーションが図れることを職務遂行上必要な技能と位置づけて設けているものです。健常者と重度の障害を抱えた職員が共に職務を遂行するためには、職場のサポート体制の充実、障害のある職員が安心して働ける環境整備など、障害のある職員の定着を促進させる取り組みが必要になりますので、今後、先進自治体の取り組みなどを参考に、調査・研究してまいりたいと考えています。次は、教育環境関係。子どもたちの教育環境について、園庭・校庭芝生化の現状と課題。田原良議員質問。子どもたちにとって非常にメリットの多い園庭・校庭の芝生化ですが、県が芝生化補助を実施しているものの、本市では広がりを見せていません。維持管理にかかる負担から二の足を踏んでいるのが実情だと推察しますが、芝生をしっかり学び、定着までの集中した関わりと維持管理団体の育成に取り組めば、費用も負担も大幅な軽減が可能なのです。子どもたちに最良な芝生環境を推進するため、できない理由よりできる方法を考える発想の転換が必要です。学校教育部長答弁。市内の中学校において校庭を芝生化している学校は現在ありません。芝生化は健康や教育、環境面で効果がある一方、維持管理のために日常的に多くの労働力や費用が必要となります。養生機関による使用制限に加えて、これらの負担が校庭の芝生化が進まない要因と考えています。子ども健康部長答弁。保育園の園庭の芝生化の現状は、公設園では実施しておらず、民設園では保育園5園と小規模保育施設等2施設が実施しており、このうち保育園5園と小規模保育施設1施設で埼玉県の園庭・校庭芝生化補助金を利用しています。保育園の園庭を芝生化することは暑さ対策や児童の怪我の防止に役立つ面がありますので、新たな施設を整備する際に埼玉県の園庭・校庭芝生化補助金制度をご案内したいと思います。なお、公設園については、建物の修繕を優先的に取り組んでおり、芝生化については今後の検討課題と考えています。朝霞市を音楽の街に、岡崎和弘議員質問。朝霞駅南口駅前広場には、音楽の街の象徴として、本田美奈子さんのモニュメントが建てられ、その前でストリートライブやジャズの夕べが開催され、音楽を身近に触れることができます。朝霞市内には多くの音楽資源があり、多彩な活動を行っています。今後、市民の皆さんに安らぎを与えるような、市のあちこちから音楽、歌声、語らいの聞こえてくる音楽の街に、そして PR するため情報発信をしてほしいと思います。市民環境部長答弁。音楽にかかる事業については、朝霞駅前ふれあい祭りジャズの夕べとストリートライブ事業を実施しています。これらの事業は商業等の振興の一環として実施していることから、今後も朝霞市商工会等に必要な支援を行い、商店会の活性化につなげてまいりたいと考えています。14ページ、市長公室長答弁。ご案内のように、本市では様々な音楽イベントが行われており、情報発信を行っているところですが、今後も引き続き、広報朝霞やホームページ、SNS など様々な媒体を活用した情報発信に努めてまいります。 朝霞の歴史文化財の保存について、大橋正義議員質問、膝折りしくこまけ、村田屋等の本陣、脇本陣の保存と、朝霞の工業新道業、新官業の道のりの歴史保存についてお聞きします。朝霞の歴史にとって大切な宿場の話、黒目川の水力利用から始まった近代化工業発展の土台となった新道業、新官業をこれからの時代に伝え残すべきと思います。さらに歴史文化財から見ても重要と思いますが、どう考えているかお聞きします。障害学習部長答弁。教育委員会はこれまで村田屋の登録有形文化財への登録を目指し、所有者及び埼玉県と交渉を行ってまいりましたが、諸般の事情により現在まで登録に至っておりません。この村田屋の価値については十分認識していますので、今後も所有者との関係を保ってまいります。新道工業は、江戸時代の水車による針金作りが発展したもので、朝霞地域の近代化にとどまらず、日本の近代化に寄与した重要な産業の一つです。この新道工業の様々な資料は、工場で使用されていた様々な道具などが博物館に収蔵されています。新道工場そのものの保存は難しい面もあり、これまで保存に至った事例はありませんが、博物館において明治初期の工場の様子を模型で復元し展示しています。加えて新道工業で使用する水車の迫力を実感していただくため、水車が動く等身大の工場模型を設置し展示しています。今後もご寄贈いただいた資料をもとに新道工業についての研究を継続してまいります。教育環境、避難場所整備と市民サービスの向上。柏谷克幸議員質問。小中学校ガイドラインでは、夏28度、冬20度と規定されていますが、体育館では基準外の現状であり、全国的に暑さによる事故等が報告され、震災時等においても、避難生活の長期化により、冷暖房整備が課題となっています。また、学校施設開放事業の体育館利用者数は、鳴子スポーツ団体ほか 82,407 人で、冷暖房整備は利用者の負担軽減、事故防止にもつながります。そこで、設置3校の設計工事請負額と、全15校への1日も早い完備を切に願いお伺いします。学校教育部長答弁。子どもたちの熱中症対策のほか、災害時の避難場所としての防災機能の向上を図るため、小中学校のすべての体育館でエアコン整備を進めています。工事は今年度から5年間で各年度3校ずつ、地域防災拠点である小学校から順次実施し、避難場所として地域が偏らないよう整備をしていきます。今年度整備する第一小学校、第二小学校、第七小学校の設計業務委託費は合計で541万800円です。また、工事請負契約額は第一小学校が4331万3400円、第二小学校が3854万8440円、第七小学校が3970万7280円です。エアコンの整備により、夏の暑さや冬の寒さ対策になると考えています。教育委員会は子どもたちの教育環境や災害、避難場所への対応として、一日も早くすべての小中学校にエアコンを整備することが望ましいと考えており、今後も快適な教育環境の整備に努めてまいります。子どもたちの可能性を広げる学校教育について、 山下隆明議員質問。本市では、教育振興基本計画の中で、安積の次代を担う人材の育成等5つの目標を掲げ、子どもたちが夢や希望を持ちながら主体的に成長できるように、キャリア教育の推進等を図っています。近年、民間団体と連携し、トップアスリートによる特別授業を実施している自治体も増えていると認識しています。こうした連携を図り、子どもたちの豊かな心を育むとともに、東京五輪に向けた機運醸成の観点からも有意義な機会になると考えますが、見解をお伺いします。15ページ、教育庁答弁。安積市はオリンピック・パラリンピックの開催都市であり、これを機会に子どもたちの心を育むことはとても大切と認識しております。先日、公益財団法人日本サッカー協会、JFA、心のプロジェクト、夢の教室について関係者に説明をいただきました。子どもたちが本物のアスリートと触れ合う中で、夢を持ち可能性を広げる教育の一つとして、有意義な活動と感じたところです。各学校で実施するには、教育課程上の位置づけが必要となりますが、教育委員会としましても、オリンピック・パラリンピックの機運醸成のため、子どもたちの心に残る取り組みとして、実施も含め前向きに検討してまいります。
住宅リフォーム・助成制度を店舗まで拡充し、町の活性化を。山口光悦議員質問。年々、全国で広がっている店舗リニューアル助成制度や、住宅リフォーム助成制度は、業者も利用者からも喜ばれ、地域も元気にしている制度として、今注目されています。安積市では、住宅リフォームの助成が行われています。実績と経済的波及と、店舗まで拡充した場合の経済効果を踏まえて、市長に所見をお伺いします。市長答弁。店舗リフォームに対する補助の導入が、地域経済に対する波及効果として非常に有効な事業であると私も認識はしています。しかし、住宅リフォームの補助金は500万円の予算で行っていますが、年度の途中には予算がなくなり、補助が受けられない方もいることから、店舗まで実施するというのはなかなか今難しい状況だと思います。市民環境部長答弁。地域経済の影響ですが、平成29年度は496万1500円の決算額に対して、総工事費が約1億7000万円となったこと。また、利用者からは、友人にも今回利用した事業者を紹介したいなどの声もいただいておりますので、本年度の市内経済への貢献度は高いものと認識しています。現在実施している住宅リフォームを、多くの方に利用いただけるように、制度の周知を図るとともに、利用者の視点に立った運用を心がけてまいりたいと考えています。また、店舗リフォームについても、他市の状況を調べ、研究は続けていきたいと思います。次は、建設関係。土のうステーションについて、須田義弘議員質問。安積市内でも水害が発生している現状の中で、土のうステーションの現状についてお尋ねします。都市建設部長答弁。現在、市が行っている土のうの配布方法については、市民などから道路整備課が配布の依頼を受け、災害応急復旧に関する覚書を締結している市内土木業者、5社が配布しているところです。また、当市では土のうステーションは設置していません。土のう配布の課題としては、台風接近の際はあらかじめ配布することが可能ですが、突発的に発生する集中豪雨などの際は、配布が間に合わない場合があることが挙げられます。 市としてはいかに効率的かつ迅速に配布できる方策を取れるかという検討が必要であると考えています。水道経営戦略について、斉藤博道議員質問。経営戦略の案がパブリックコメントにかけられ策定されようとしています。内容は、今後財源不足が起こり2022年度と2026年度に各 15% の水道料金の値上げを行うというものです。市民生活に大きな影響を与えるにもかかわらず説明不足です。まずどのような計画なのか答弁を求めます。市民への説明と検証が必要です。さらに、地下水の汲み上げ規制や福祉減免、基準外繰り入れも検証すべきではないでしょうか。上下水道部長答弁。本市の経営戦略案は、次世代が安心できる水道事業を永続的に経営していくため、現状を踏まえた中長期的な視点で経営方針を定めるとともに、その方針を加味した財政収支の均衡を図った計画としています。地下水利用を含めた水源確保で、県水受水率の関係は埼玉県とのこともありますので、今後調査・研究したいと考えています。生活困窮者については、現在生活保護を受給されている方は、その受給費の中に水道料金を含む生活扶助費を受けておりますので、現在減免などの措置を行っていません。基準外繰り入れは、水道料金の今の水準から考えても難しいのではないかと思います。一般会計にも影響することなので、今後調査・研究してまいりたいと考えています。16ページ。危険な塀や危険地域への対応について。利根川仁議員質問。ブロック塀の補助制度を周知しても、所有者が危険なブロック塀を撤去等しなければ解決されません。長年にわたり危険な状態のまま是正されない塀もあり、万が一塀が倒壊すれば人命にも関わります。東京都等では道路法第44条に基づき、自治体が基準に従い沿道区域を指定し、危険防止措置を命じても従わない所有者に対し、罰則や行政代執行を行うことができる条例を定めています。市の考えを伺います。また、新たに塀を設置する場合に、緑化フェンス等でも対象となるよう、生け垣設置補助制度の要項の見直しについて伺います。市長答弁。緑化フェンスの設置は、緑化の推進に寄与するものであり、なおかつ地震時にブロック塀よりも安全性が高く、ブロック塀の設置に代わる囲いの形態の一つとして、機動的な設置が期待できるものと考えられますことから、補助要件に加えるよう、要項の見直しを行ってまいります。都市建設部長答弁。現在の民間の危険なブロック塀等への対応は、ブロック塀等の所有者に対し、既存の塀の安全点検をお願いするため、ホームページの掲載やチラシを配布し、周知を行ってきたところです。市としては、危険なブロック塀は一刻も早く所有者に撤去していただけるよう、対策を講じていただくことが重要であると考えており、まずは所有者への補助制度の周知が最優先と考えております。道路法第44条に基づき、市が条例を定め、沿道区域を指定することについては、他自治体の先進事例や動向等について調査・研究してまいりたいと思います。次は、民生関係。市民の健康寿命を伸ばすために、フレイル予防の充実と周知について。駒牧陽子議員質問。フレイルとは、体の状態が健康から要介護になる前段階で、高齢者が要介護状態に陥るかどうかの分かれ道とも言えます。身近な方の気づきが重要であり、 幅広い世代に周知することや、地域でのフレイルチェックを広めていくことが大切と思いますが、いかがでしょうか。福祉部長答弁。フレイルは適切な時期に適切な対応をしていくことで、機能の維持改善が期待されています。体操やウォーキングだけでなく、社会参加活動はフレイル予防につながるため、社会参加活動の推進とともに、各フレイル予防の視点が強化できるよう、専門職の派遣などについても検討してまいります。今後は地域全体で高齢者を見守り、身近な人たちが高齢者のフレイルに気づき、各地域でフレイル予防が推進されるように普及啓発してまいりたいと考えています。地域福祉の拠点、憩いの場について、田辺敦史議員質問。新座市には当市と同様の福祉センターが2件、あるほかに集会所38件無料、ふれあいの家5件有料、など公的な地域拠点がたくさんあります。朝霞市の地域福祉の拠点について市長の見解を伺います。市長答弁。朝霞市の場合は町内会が独自に会館を作ったり、あるいは市民センターでセンター方式の会館も整備をしていますので、そういうところを活用して皆さんが気軽に集まれるような使い方をこれから研究していきたいと思います。また、会館等もだいぶ古くなっているところもありますので、大規模修繕での補助金、あるいは建て替えについての補助金も充実をさせていただいて、地域の集会施設の充実に努めていきたいと思います。
17ページ。相次ぐ保育中の重大事故について、石川恵子議員質問。民間保育園で保育中の事故が相次いでいます。アレルギーのある子に普通食提供、園外活動中に園児を見失い警察官が保護、検温中に0歳児2名が園外に脱走、園外活動からの帰りに園児をバスから降ろし忘れるなど、一歩間違えれば大変な事故につながるものばかりです。しかし、保育施設等指導監査実施要項には、事故の報告義務について明記されていません。園児見失いやバスに放置、アレルギー食の提供間違いなど、報告義務とすべきです。子ども健康部長答弁。保育園等で事故が発生した場合、市に対して報告を求めている範囲は、国への報告の対象となっている死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷、疾病を伴う重篤な事故などとしています。報告書の対象とはしていない児童の見失い事案等については、現状では各施設の判断で市に報告がされているところです。しかし、見失い事案等はご指摘の通り、生命または身体の安全に危害を及ぼす恐れがあるものですので、今後は市の運営基準にこのような事案の報告をいただくことについて検討してまいりたいと考えています。以上で一般質問を終わります。請願の審議結果、継承略、不採択、給付制奨学金制度の拡充を求める意見書を国に挙げてください。請願者、新日本婦人の会朝霞支部、支部長深澤康子。日本国憲法第9条改正については、慎重に取り扱うよう意見書提出を求める請願。請願者、朝霞憲法カフェ実行委員会呼びかけ人、園悟。消費税 10% への増税中止を求める請願。請願者、医療生協埼玉朝霞支部、支部長村田時子。以上不採択。継続審査。東海第二原子力発電所の運転期間延長を行わないよう意見書提出を求める請願。請願者、大野義雄。 以上、議会だよりを終わります。掲載内容は第3回定例会時点のものです。議会からのお知らせ。聴覚障害なる皆さんへ。市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。議会中継録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー市役所1階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は市ホームページ上で閲覧できます。今回の会議録は12月上旬に公開を予定しています。次回定例会の予定。次回定例会の開会日は11月26日月曜の予定です。請願の提出は11月19日月曜午後5時までにお願いします。議会の傍聴について、本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。本会議場の傍聴席は50席を用意しています。ぜひ傍聴にお出かけください。傍聴をする際には、飲食、喫煙、拍手など、会議の妨げとなるような行為は禁じられています。注意事項をお守りいただいた上で、傍聴されるようお願いします。問い合わせ、議会事務局、電話463-0549。